教会の暦によりますと、今週はいよいよ受難週になります。十字架へと至るイエス・キリストの導きを、心に深く、刻みたいと願いますが、本日はそうした日、新約聖書のマルコによる福音書の15章に記されている御言葉を一緒に聞きました。ここに記されておりますのは、ご覧になって分かりますように、イエス・キリストがローマ総督であるポンティオ・ピラトの裁判にかけられた時の様子であります。ただイエス・キリストが裁判を受けましたのは、これが初めてではありませんで、少し前の14章の53節以下をご覧になると分かりますように、すでにイエス様はユダヤ人たちによる裁判を受けられた後でありました。イエス・キリストに敵意を抱いて、実際にイエス様を殺害する決意をしたユダヤの祭司長たち、立法学者たちが、最高法院と呼ばれるその議会において、すでにイエス様の裁判を行いまして、その場でイエス様は死罪に当たるんだという判決を下しているのです。ただ、この時代ユダヤというのは、ユダヤの地域は、ローマ帝国の支配下にありまして、ローマの支配下にある人々は、自分たちで死刑を執行することが許されておりませんでした。ですから、誰かを死刑にしたい場合には、ローマの権力に訴えて、ローマの権力によって死刑をしてもらう必要があったんですね。そういう経緯もあって、このマルコによる福音書15章では、イエス様がそのローマの総督のもとに引き渡され、改めて裁判をお受けになっておられるのであります。でその裁判の中身の方に目を向けていきたいと思いますが、私事みたいで申し訳ないんですが、私はこの裁判の物語を読みながら、非常に騒がしいという印象を受けました。もちろんこの裁判それ自体が非常に騒がしい中で行われているわけですね。ポンティオ・ピラトによる尋問が終わると、3節において、早速イエス様を訴え出た祭司長たちが、口々にイエス様のことを訴え始めていることが、記されております。でしかも段落が変わって6節以下になりますと、もうこの場に大勢の群衆が、押しかけてくるというのか、大勢の群衆が出てまいりまして、要求を始めるわけですね。でこの群衆はもう祭司長たちに先導されておりまして、もうイエス・キリストを十字架にかけるように、叫び始める。そしてもう収拾がつかないほどに、狂ったように要求を始める、そういう様子を示すようになるのです。そういう経過を考えれば、この裁判自体が、物理的に言っても非常に喧騒に満ちた騒がしいものであったということは、確かなわけですが、ただ私自身が感じましたのは、そういう、この裁判の場面が騒がしい場面だなというだけのことではないのです。この話の内容が騒がしいというだけではなくて、この御言葉に触れながら、私自身の内面といいましょうか、何か私の心も非常に騒ぎ始めるものを、心の奥底でいろんな声がざわめき始めて、非常に落ち着かなくなるものを感じたように記憶しております。で、それがどういうものなのか、あれこれあまり詳しくは分かりませんけれども、ただはっきりといたしますのは、この御言葉に示されている通りなんですが、はっきりとしておりますのは、人を裁く思い、それがあらわにされる感じなんですね。 私自身が、まあ、やはり心の中でいつもこう人を裁くことに、まあ、夢中になっている、まあ、実際に口に出して、まあ、人のことを悪く言うかどうかは別にいたしまして、心の中でこう人を裁くことに非常に熱心であり、時に想像しいほどにそのことに饒舌になる、まあ、ちょうどこの裁判と同じなんですね、まあ、裁判ですから人を裁くのがテーマになるのは当然かもしれませんが、でも本当にこうここに登場するもの全てがこの裁くということに狂ったように疲れたようにまあ夢中になっている。で、祭司長をはじめとするユダヤ人の指導者たちがまずそうでした。まあもうこの時、先ほど申しましたように彼らにはもう結論は見えていたんですね。何が何でもイエス・キリストを死刑にするんだ、まあ、そういう思いのもとに彼らはピラトのもとにやってきた。でその際ローマ人に対してこの人は神様を冒涜しましたからなんていう理由で、訴えてもまともに、受け入れてもらえるはずがありませんから、その罪状を、まあ、この人は自分がユダヤ人の王だと自称しています。でそのようにしてローマの支配に逆らって反乱を起こそうとしている、まあ、そういう反逆罪で訴え出るんです。まあ、実際ローマ帝国にしてみれば、やはりその支配下のある地域で反乱が起こるということには最も警戒を持っておりましたから、まあ、そういう訴えが一番有効だったわけです。でも聖書もはっきりと語るように、それはあくまで方便と言いましょうか、嘘なんですね。ユダヤ人たちはイエス様がそういう人物ではないということをもうすでによく分かっていた。でもそんなことにお構いなしに彼らは騒がしく訴えながら嘘を押し通そうとする。そのようにしてイエス様を裁こうとする。そういう姿があらわにされた。しかも同時に彼らに先導された大勢の群衆もまた同じであります。まあ、あまり前の方を見ませんけれども、この福音書が語るところによれば、この群衆はつい 2,3 日前イエス・キリストがローマに乗ってエルサレムに入ってきた時には、城の枝を振ってイエス様を大歓迎した人たちでありました。まあ、しかもただ何かちやほやしたわけではなくて、私たちを救ってくださいと、このイエス様に自分の救いを委ねるような仕方でお迎えをしたはずなんです。しかし、あっという間に状況が変わってしまう。ユダヤ人たちによってイエス様が捕らえられて、裁判にかけられ、もうある意味で結果が目に見えている。これは力の優勢な方についておかなければ自分たちも大変なことになると分かれば、彼らはすぐに祭司長たちの先導に乗ってイエス様を十字架につけろと狂ったように叫び出し始めるのです。ただこれは、ただ彼らがそんな気は全くないけれども、先導に乗ってそんなことを言った、ここにもないことを言ったというのではやはりないでしょう。彼らにも人を裁くその思いが渦巻くんです。そしてそのためには嘘を嘘として押し通すことも厭わない。そのことに何の疑問も躊躇も感じない。ちなみにユダヤにおいては十字架につける、つけられるというのはまさに神様から断罪され、滅びるべきものとして呪われ見捨てられることを意味しています。 ですから十字架につけよと要求するのは、ただイエス様を抹殺すればいいというだけではなくて、この人は神に呪われる人なんだと、自分たちが正しいのだ、自分たちが神の側に立っているんだ、そういう前提に立った上で、神の名によって神の正義に訴えながらイエス様を裁いていることになるんですね。で、私たちも人を裁くときというのは、まあ、そこまで宗教的な意識をはっきり持っているかどうかは別にいたしましても、人を裁くときというのはそういうものではないでしょうか。自分は正しいのだ、で自分は神の側に立っているのだという思いに立つのです。そしてそう信じ込んだら、何が嘘で本当かなどはもうどうでもいい、要するに騒ぎ立ててでも何でもいい、相手のことを悪く言う、相手のことを断罪する、私自身がこの今日の御言葉に触れながら非常に騒がしい思いが自分の中に渦巻いていることに気がついたといった趣旨のことを先ほど申しましたけれども、そうした私たちの中の人を裁く思いというんでしょうか、そのことの持っている恐ろしさを、それが確かに自分自身の中にあるということを思わされたように思ったのです。まあ、確かにユダヤ人たちやその群衆ほど露骨に野蛮な仕方でそのことを表すわけではないかもしれない。まあ、むしろ牧師ですから、まあ、普段はそういうことは人前では一切出さないようにしているかもしれない。しかし、私自身もまた人を裁くことに同じ夢中になるものであり、熱狂的と言っていいほどに騒がしくなるものであり、饒舌になるものであるということを、御言葉の光の中で思い知らされる気がいたします。十字架の道行きを行く中で、まあ、そうした自分の姿、まあ、罪の姿といえば罪の姿でありますが、人を裁く自分の心の創造したと恐ろしさと、まあ、そういったものを改めてこう思い知らされた、そんな気がいたしました。まあ、そのことをおそらくこのマルコによる福音書の15章は一人一人に投げかけているのだと言ってよいと思います。私たちは受難週においてそうした私たち自身の罪といったことに改めて目を向ける必要があるのです。ただもちろん聖書はただそういう私たちの中の罪や醜い心を暴き出すことを目的にしているわけではないのです。今日のこの物語にしてもそのような人々の姿、そして私たちの姿を暴くことが物語の全てではない、いや中心的なテーマですらない、そのことを私たちはこの時にこそ罪を前に、自分の罪を前にするときにこそ、はっきりと心に留めなければなりません。この物語の中に、今日の御言葉の中にも、こうした騒がしさ、罪の闇の中にあって、 ただその中にあってはっきりと神から示されている一つの確かなメッセージがある、まあ、そのことに今から目を向けてまいりたいと思いますが、まあ、箇所で言いますと、このマルコによる福音書の15章の、まあ、4節5節ということになります、まあ、そこをまず読んでみます、まあ、ピラトが15章の4節ですね。ピラトが再び尋問した。何も答えないのか。彼らがあのようにお前を訴えているのに。しかし、イエスがもはや何もお答えにならなかったので、ピラトは不思議に思った。特に注目したいのは5節の方なんですが、まあ、ここでちなみにピラトは不思議に思ったと訳されておりますが、この不思議に思ったという訳し方は、まあ、少し弱いかもしれないです。で、もともとこれは驚いたという意味を持つ言葉ですね。まあ、別に何か大げさにびっくり仰天したりしてみせたわけではないと思いますが、なんかおかしいなといった程度の思いではなくて、ピラトにとってはまさに予想もしないことがここで起こっている。自分が思いもしなかったことに直面している。そして唖然とさせられる、そういうやはり思いがここで起こっているということです。ではピラトの場合は一体何に驚いたのか。それはイエス・キリストが何もお答えにならないままに沈黙されたということ。何といってもこれは裁判の席です。ピラトの裁量一つで、その被告の運命が決まってしまう。しかもそのためには、囚人が黙ってたのではダメなんですね。やはり自分の正しさを証明しなければならない。あるいは、本当に自分が罪を犯した場合には、少しでもその刑を軽くしてもらうために、自分自身の状況について、思いについて、あらゆる手段を使って必死になって自己弁明をしなければならない、そういう場面です。で、そうでなければ、自分が死刑にされてしまう可能性が十分ある、そういう場面なんですね。ですから、これまでおそらくピラトが出会ってきた囚人はみんな、言葉を尽くし、思いを尽くして、自分の正しさを主張してきたに違いない。しかしそういう中でイエス様は答えらしい答えをしないままに沈黙してしまわれた。どう見ても無罪としか思えないイエス様が、しかもおそらくピラトから見てもイエス・キリストが本気になって論じれば論破できそうな人たちのいい加減な訴えを耳にして何一つ答えようとしない、何一つ答弁しようとしない。一体この者は何を考えているのか、そのことに驚かずにはおれなかったのでありましょう。ここまで考えてくるときに、私たち案外受難連徒と言いながらイエス様の受難の歩みに案外鈍感なものですね。で、ここでイエス様が沈黙された、そのことに私たちも何か驚きもしないし、それほど特に注意もしないところが多いんじゃないでしょうか。気の利いた人は、これはイザヤ書53章の予言通りにイエス様が子羊のように黙っていらっしゃったんですよ、そうやって言ってのけて終わってしまう。でもそれで済ませていい場面なのかどうか。で、むしろイエス様の沈黙に 気がつかないのは、私たちの心が、まあ、先ほどから申しましたように、何か雑音でいっぱいになっているから、自分の思いがいっぱいになってしまっているからではないでしょうか。イエス様が黙っていらっしゃるのをいいことに、私たちもまたユダヤ人たちのように好き勝手なことを口にしている、おしゃべりになっている、自分の思いを深く考えもせずに口にしている。でも今こそ私たちこそ心を静めて沈黙されているイエス様に目を向けるべきだろうと思うんです。沈黙されているイエス様の御心に私たちの心を合わせていく必要があろうと思うのです。イエス様の沈黙にははっきりとした意味があると言われます。それはイエス・キリストの固い決意であり、その背後にある神様、父なる神様の動じることのない決意を表していると言われます。私たち人間の方はそれこそ風にそよぐ足のように揺れ動くんですね。この時の群衆のようにあっちについたりこっちについたり、しかしそのただ中にあって決して揺らぐことのない決断を持って、今イエス様は十字架の道を歩もうとされている。私たちはそのイエス様の御心を思い巡らしたいのです。別に何か深く感動することを求める必要はありません。またそのイエス様の御心を全て理解できると思わなければいけないわけでもないのです。私たちは不十分でありましょうし、鈍感さは変わらないかもしれないけれども、ただそのただ中にあって今どんなに深い決意を持ってイエス様と父なる神様とがこの十字架の道を決断していらっしゃるのか、私たち人間が自分の罪のゆえに、そして無知のゆえに騒ぎます、騒ぎ立てているただ中で、一人イエス様はその私たちを罪から救い出すためにこの道を進みゆこうとされている。でなぜイエス様は黙っていらっしゃったのか、それはこの裁きを受けるためです。もちろん人間のいい加減な裁判の結果を喜んで受けましょうというわけではない。しかし私これこそ私たちにとって驚くべきことに、私たちのこの人間による偽りだらけの裁きを通している中で、イエス様は神による神様の裁きを見つめ、私たちに代わって私たちの罪のための裁きを受けようとされている。神ご自身はこのような人間の裁判を通して私たち人間の罪に対する裁きを行おうとされている。その十字架の意味を私たちはここではっきりとイエス・キリストから聞き取っていきたいのです。神が私たち罪人に対するその裁きをここでなさろうとする。イエス様は私たちに代わってまさに先ほど申しました小振り場に惹かれに行く子羊のように沈黙したまま、ご自身の身にその神の裁きを、確かな神の裁きを身に負おうとされる。そしてその十字架を通して私たちを、 私たち人間をあらゆる罪から解き放とうとしておられるのです。ここにおいて私たちの罪をあがなってくださる救い主の姿、私たちの命を勝ち取ってくださる命の主の姿、そして私たちの全てとなってくださる王の、まことの王の姿が私たちに示されているのです。その驚くばかりの神様の恵みの御業に私たちはこの受難週において可能な限り思いを集めてまいりたいと思うのです。私たちの思いの中に騒がしい声が、さまざまな雑音がやはり湧き上がってくるでしょう。しかしその中で固い決意を持ってイエス様は沈黙されたまま十字架の道を、神の定められた救いの道を見つめ続けておられる。私たちもまたそこに思いを寄せ、その道を歩まれたイエス様の後をしっかりと見つめてまいりたいと思います。まあ、教会歴のことを一番初めに申しましたけれども、まあ、今日の主の日は一般に、まあ、主の主日と言われております。でこれも初めに申しましたように、ユダヤ人たちが初めではなかったですね、途中で申しましたように、ユダヤ人たちがエルサレムに入るそのイエス様を、まあ、主の枝を振りながらまさに自分たちの王としてお迎えした時のあの物語に基づいております。まあ、その時イエス様を歓迎した群衆は瞬く間にイエス様を十字架につけろと叫ぶ、まあ、群衆に変わってしまいましたが、しかしイエス様は私たちの救いを実現するために来られたイエス様は、その御心を少しも変えることがなく、私たちの罪を救う道を歩み通してくださいました。いや、むしろ私たち人間の不真実や罪のただ中を貫いて、イエス様は救いの命を私たちのために実現してくださいました。この受難週の歩みを通して明らかにされるのは、このような変わることのない神様の真実さと、私たちの思いを超えた驚くばかりの神様の深い恵みです。救いの御業です。そのご自身の命をかけて救いの御業を成し遂げてくださった方を、本当に私たちの救い主として、私たちが自分を捧げていく王として迎えたいと思うのです。まずそのイエス様を仰ぐ信仰の目が与えられるように、そしてそのイエス様によって与えられる罪からの救いを私たちが本当に喜びを持って覚えることができ、その罪から解放された喜びを持ってイエス様の中に自分自身を投げ出していくことができるように、私たちは祈りたいと思います。この受難週の歩みが確かな希望に向かう道であるように、私たちの罪の闇を通ってまいりますけれども、その向こうにある確かな光に導かれて喜びに向かう道でありますように、私たちは祈りたいと思います。お祈りいたします。 天の父なる神様、イエス・キリストの十字架の導きを覚えるときに、またそのことを記す聖書の御言葉に接する中で、私たち自身の中にある深い罪の闇を私たちは覚えずにはおれない思いがいたします。そうした中にあって、レントの季節にあっても騒がしく慌ただしい中で自分の罪に翻弄されて時を過ごしてしまうような思いがいたします。しかしどうぞそのただ中にあって変わらない決断を持って、十字架の道と救いの道とを歩み通されたイエス・キリストの姿を私たちは知ることが許され感謝をいたします。またそこに示された驚くばかりのあなたの真実さと恵みとを示されたことを感謝いたします。どうぞ私たちが信仰の目を開かれて、この私たちに差し出されたイエス・キリストの命を覚えることができるように導いてください。そして罪から解放された喜びを持って、その命の中を新たな歩みを始めることができますよう導いてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって今への捧げします。